はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニングオーヤがワクワクして生きようをテーマに、オーヤ業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は8月30日の土曜日ですね。いや8月も30日か。いや月末ですね。あ、当たり前のこと言っちゃった今ね。月末、いやそらそら毎月来ますよ月末は。もう最近もでも本当ね、もう布団も気持ちよくなってきてね、エアコンなしでももう気持ちいいぐらいのもう時期になってきますよ。もうすぐね夏も終わりますよ。悔いないですかね。いや本当ね、もう本当に、あ、なんかゆきさんが、何言うてんねんな、なんかちょっとよう分からへんことでなんか言ってますけども、ちょっとこれはもうするしてこうね。起きてからはまあそこそこね整えてね、僕はねあのお皿を片付けたりとか、みんなのこうね YouTube だったりとかこうスタイフ聞いたりだとかね、いろいろしながらですね、ちゃんと整える時間をね設けてね、最近はちょっとファスティングとかやりながら朝ごはんもねちょっと控えながら、もうすこぼる調子いいんですよ。もう食もね進むんですよ。2食にしてるんでね、朝抜いてるから、ああもうね体の調子がええしええし、もう夜もしっかりぐっすり寝れるしね、よう寝れるなーって思って、本当にもう体調がすこぶるい、そんな中でね皆さんがね今日は聞きに来てくださってるんですね。で今日はね、またサブカルのお時間やるね、土曜日2回に1回はサブカルなんですよ。今日はその回ですよね。だから今日もね呼び込もうかな思うんですけど、今日はどうやらエフェクトって機能がねライブではあるんでね、僕はねタイトルコールとかね使ったりもしてるんですけど、山野くん相方なんですね。なんでね、今日はセルフエフェクトで容疑者の声で山野くんが入ってきてくれるみたいなこと聞いてるんですけど、どうなんかな、なんか悪いことしたんかな、これ。容疑者の山野くん、
バリューさん、バリューさん、
あ、なんでしょうか。はい、
僕は信じてたんですけど。
ああ、よ、なんか声ガラガラや。
寝すぎですよ。
はあ、容疑者俺やった
おはようございます。カタカナの家にクソデノマルとかって山でございます。
寝坊容疑をかましました番組でございます
ちょっとね、
はい、
声で容疑者難しいエフェクトあるよねの下りから、僕はスタジオとかホールとかそっち準備はしてた声高めのエコーファンファンのも準備はしてた
なるほどなるほど、
あ、そう、容疑者の準備はしてなかった
いろいろあ、もうほら咳込んじゃっても
やってすぐ喉が潰れましたね
秒で潰れた。
でバーニングさん、バーニングさん、ちょっと容疑者でエコーかけちゃったもん違う、ルールが違った。
そうか、そうか、そうか、そうか。やっぱどこに弾飛んでくるか分からへんから。
それ、その、でも、バーニングさんの無茶ぶりに答える前に、いや、よう寝れてねえのところで、いや、寝すぎやねんって突っ込みたくて仕方なかった、僕。
もう、スタンバってる声はちょこちょこ入ってたもん。今や、今やと。ね。
入ったのかな、思って。
あったな。その空気感は感じてた、俺は。
バーニングさん、このサブカラ世界を救うラジオは、各週土曜日の朝、6時から6時半、放送しております。
そうだね。
今時間何時ですか。
今ね、5時32分。
あ、違う違う違う違う。
5時。
時を戻しすぎている。
あれ
?6時32分でしょ、今。
え、
もう、いつもなら終わって講談トークをしている時間。
お、
一体何があったんですか。
時計が、みんなの時計が狂ってる。
あれ
みんなの
すごい、やっぱり世界の中心は俺や精神の人
狂ってるわ、それは
みんなの時計が狂ってると、
そう、
みんなが1時間先に
進んだ、どんどんやらせたから俺が
容疑者の後遺症が水を飲みますわ、本番中ですけど、
今は6時33分になりました
本当ですよ、
はい、すいません、
何してはるんですか、
はい、皆さん、寝ることは大事、
寝ることは大事です。
リカバリーするから体を回復させなきゃいけないから、
午前1時に LINE 来た時は確かにこの未来も見えていた
匂わせていた。何事でもやっぱりこうことが起こる時には予兆とかね、前兆みたいなものはあるって言うけど、
伏線回収でございます。
ほんまやね、
そう、 なぜこうなってしまったのかについては、うん、僕のチャンネルの方で、
そうですね、
すべて語られております。
全部語っているんで、あの、はい、聞いてみてください。
気になる方は、はい、そちらの方をチェックしていただきまして。
いいですよ、
はい、でももう始まってますからね。
始まってるんでね、
はい、いろんな何があっても僕たちは語りますから、
うん、うん、語りますよ。
タイトル、タイトルをやりましたっけ。
サブカルは世界を救うラジオ、
やっとー、
よ
っ、今日も始まりました。
あ、容疑者、
容疑者全然
容疑者全然
全然容疑者になれない、
しないで、
うん、はい、悪いことしてないからね。
そうやわ、そりゃそうやわ、
はい、ということで何があってもサブカル世界を救うラジオですよ。
ありますよ、
はい、
くださって皆さんね、ありがとうございます。
ありがとうございます、この時間。
そう、あ、今回はね、ちょっとね、あの、まあ、一旦ちょっと気を取り直しましてですが、はい、喋りてぇ、もう毎回僕たちは喋りたい僕らや、
喋りたい僕らですから、
まあね、
そうやって、はい、おで、前回、
うんうんうん、
まれですね、
うん、
はい、あの、あ、そうか、一応前回僕か、
そうだよ、そうそうそうそう、
はい、で、喋らせてもらって、うん、で今回はあのバーニングさんにバトンをタッチする形で喋、
うん、
っていただくという、
そうですね、はい、その前回、まあ、あのヤマル様は困らせたいと、
はい、まあ、ちょっとあの、はい、いつもね、あるテーマについて語るじゃなくて、はい、僕持ち込み企画でいろいろトークさせてもらったんですけど、
うん、
いや、そう考えるとヤマル様は困りましたよ今日。
ああ、確かに。まあね、そういう意味では、はい、困り返しをかましてや
った、困り返しされたので、
そうか、
こっからですね、もうまだ前にいつもバーニングさん武士で
ちょっと僕の方、
ね、ってことなのかな。でもね、でもね、何か不穏な空気が流れてるんですよ。
ほうほうほう、
なんか、
うん、
なんかするぞと、
うん、
あた、なんかするぞと、
うん、
いう情報だけ入ってますので、一体今日は何のテーマについて語られるのか。
今日はね、
はい、大変楽しみにしております
。今日はね、はい、好きなことを語りたい。
あら、うん、コンセプトは変わらず。
あ、そうね、そこはね、変わらず
好きなことを語りたい、
語りたいんですよ、
はい、でも好きなこと、
うん、でね、今日はあの、まあ、一つちょっとあるんですけど、
はい、
僕の中からというのではなく、
うん、
ちょっと前に、うん、アンケートというのを取ったんですよ。
はいはいはい、
はい、でね、そこでみんながこういろんなね、僕たちに対するこういいコメントを寄せてくださったりね、うん、先々こんなこともやってほしい、あんなことやってほしい、こんな、山田くんが見たいな、バーニングさんが見たいな、なんていうことをね、
はい、
あったかいこうメッセージ載せてね、寄せてくれたんですよ、
2025年上半期アンケートですね、
うん、そう、
僕たちが1年もう半分やってきた時の振り返りのアンケートで、確かにそういう質問も受け付けました、僕たち
ありましたよね、
うん、
今日は、
はい、
ちょっとそこに一つ答えていきたいなって思いました、
うん、なるほど、じゃあリスナーさんのリクエストに答える的な、
答えたいなと思ったんですよ、
はいはいはいはい、いいじゃないですか。
だからみんなにちょっと聞きたい、
何ですか、
何だと思います。まあ、みんなってみんなアンケート見れてないからあれやね、
確かに、
ヤマル君、ヤマル君どう、
はい、僕が今パッとこのデータ出てこないんで、
あの、まあね、
結果出てこないんで、うん、覚えてるところで言うと、うんうん、なんか歌、
ほうほうほう、
歌があったような気が、
ほうほうほうほう、
ゆず的な、
あ、
うん、でもゆずはもうやったしな、
うんうん、まあ確かに確かに、
はい、うん、ぐらいしかパッと出てこない、
あ、声がもう容疑者になってしまうんだ、俺が容疑者をやらせる、
この方が容疑者ですよね
今日はちょいちょい容疑者になりそう
今日僕語り番じゃなくてよかった、
無理場所ない
聞き手容疑者でお送りしてます今。
今日はね、
はい、
皆さんに、はい、ちょっと聞いていただきたいテーマあります。
そう、
はい、
気になりますね。
もうちょっとじゃあ話すテーマ発表させていただきます。
お願いします。ぜひ気になります。
はい、本日ね、はい、私バーニングが語るテーマは、はい、
何だろう。
ミスター・チルドレン。
ああ。
話せてください。
いました。
いました。
いました。それを
だよね。
もう名前出していいですか？
もちろんです。
はい、マウンテンさんが言ってましたね。
そうなんです。
はい、そうだ。じゃあちょっとあれですね。
うん。
かすってやりましたね、僕ね。歌的なところ。
そうそう、はい、おって。うん、
はい。僕ゆずかな、でもゆずはなっていうぐらいだったんで。
うんうん、
ミスターチルドレン確かに。
ね、いやちょっとあの、まあもはやサブカルではないかもしれませんがみたいな言うてましたけど、
いやいやいやいや、
ここはちょっとねミスチルについて で、ね、持ってもう一つちょっと踏み込みますと、
はあ、何ですか、
ミスチルのとある曲について 語らせてもらおうかな。
なんミスチルというバンドの魅力ではなくてってことですか？
もちろんそれもね、
はい、
あるんですけど、
はいはいはい、
僕はもう存分に語りたい部分はあるんですが、うんうん、まあ、その中でもちょっとどこ切り取ろうかなってなった時に、
うんうん、
ちょっとある曲について
今日
語りたいなって思って、
さらにこうピンポイントに刺してくるわけですね。
皆さんはこうミスチルとかは聞かれますか？なんか
どういう曲が好きとか。あ、でももうコメントが早速
なんかね、
ミュウさん、うん、ミスチル嬉しいとか、
うんうんうんうん、
山田由紀さんもミスチルって言ってますよ
どの感情なん
だよ。早速反応が起こってますよ
ね。ね、いろいろ名曲あるでしょう。皆さん好きな曲なんですか？まあ、いろいろね、うん、
じゃあ、まあ、皆さんが考えてる間に僕とミスチルの話していいですか？
あ、もちろん、どうぞ。
僕はですね、
うんうん、
ミスチル入ってた時ちょうど尖りまくってました
ね、うん、尖りまくってた山があった、は
い、大衆的な音楽が聴かねえみたいな、
このふわふわパーマじゃなくてもツンツン、
もうトッケトケでした。ウニみたいな、
ウニ、いや攻撃的やな、ナチンウニみたいな、
なんか、うん、あんな優しいマスクとボイスの、
うん、
みんながハマってる歌なんか、
うん、
聞かねえぜ、
うんうん、
そう荒んでた時期だったので、
うん、
ミスチル全然知りません。
知らなかった。
あ、全然知りません。
なるほどね。いやー、それ山る少年らしい。
あ、でもイノセントワールドは好きです。
あ、それはね、確かに無邪気だね。あ、いい、いいよね。いろんな曲がね。あ、そうかそうか。
あ、皆さんもミユンさん、終わりなき旅にどれだけ心救われてきたか。
うん、
大和ゆきさん、まさかオーバー。
ね、昨日ちょっとタイトル出しましたからね、僕ね。それを語るとなると僕の大学時代のお話になっちゃう。うん、
ああ、
これ。
それはなんかイケイケ軽音楽部の時の。
ああ、まあ、うん、ありましたわ。
も
うね、そう。はい、ミスチルっていうのは、そう、僕はもうね、あの時代時代のやっぱ思い出深い曲がいっぱいあるんですよ、本当に、うんうん、まあこれも語り出すと本当にもう一本取れそうな感じにはなっちゃうんですが、はい、
絶対そうですよ。
まあ今日僕が語らせていただきます、
はい、
ミスターチルドレンの曲、
気になる、
それは終わりなき旅。
おー、終わりなき旅、
いただいてよろしいですか？これの、まあ、1位、歌詞考察でございますよ。
なるほど、
はい、
すごい、
はい、
バーニングさんの歌詞考察、ミユンさんもう泣いておりますやったね、ミユンさん、終わりなき旅ですよ。
泣き声だけ取るために一回上上げましょうか
いや、ほんまに泣いてる可能性あるこの人
いや、そう、これね、
嬉しいですね、それ
これだから僕にとってのチャレンジでもあるわけなんですよね、
はい、なるほど。
そうだから、もう一つこのアンケートの回答として、バーニングさんなりのその、
はい、
なんかの主題歌のこう考察をやってほしいっていうご意見もあったんですよ、うんうんうん、
ありましたね。
ただね、はい、まあ、それをこう見てた時、僕、いや俺は考察やれんって
ほう
思ってたんですよね。
なんでまたそんなこと、
もうまっすぐにしか僕はもうメッセージを受け取れないから、その中からこうどうだあだっていう、こんなね、うん、作者のこうメッセージだとかっていうのを掘り下げる、それを得意としてるのもこうやまるというってい
う
ね、
まあ、僕はだから、ね、僕はどうしてもそうなっちゃう
っていうのもあったんですが、いや、それはなんか自分の中で、あ、なんかこれ答え決めちゃうのは違うなと思ってね。なので、その、まあ、掛け合わせですよ。あ、ミスチル語ってほしいっていうのと、あ、ちょっとその考察っていうね、うん、何かそのアニメの主題歌というわけではないですが、うん、ちょっとこれは僕が好きなこのことについて一度本気で向き合って、ちょっと自分なりのなんか答え出していきたいなっていうのを今回はテーマに、はい。
僕も前回怪獣の考察させてもらった時に言った気がするんですけど、考察なんて答えないんですから。
ないです。
みんなそれぞれの持つ考え、それが考察なんで。
そうなんですよ。
これめっちゃ嬉しいですね、バーニングさんがどんなメッセージを受け取って何をここから語るのか、は
い、なのでちょっとそこについて語らせてもらって、はい、よろしいですか？
って仕方ないです、よろしくお願いします。
いきます。じゃあ、まあ、いろんな本当にね、名曲ね、たくさんね、あるところなんですけども、このミスター・チルドレンのね、終わりなき旅、これ、まあ、1999年にリリースされたんですよ。これもう時代で言うと26年前。半世紀も超えている。
本当ですね。
僕当時14歳でしたから。
14歳、
いや、もうこれエヴァンゲリオン乗れる年ですよ。
サブカルで例えられちゃった
逃げちゃダメ、逃げちゃダメなの、うん、
ご飯をご飯で例えるみたいなもんですよ
今そういうこと
カルチャーをカルチャーで例える。
確かに、そんなね、多感な時期にねリリースされている曲で、はい、これは僕はもう大学受験の時にね、あの高校生の時に3年生ね、その時も勉強って言うとキッズいいとしていた時がありましたよ、
はいはい、
そのぐらいやっぱこれを聞くと、あの時なんでも頑張ったな、頑張ったからこその今の自分がいると思ったような思い出の曲なんですけども、 早速ちょっとね、歌詞をね、
はい、
はい、言っていきたいんですけど、まあ、これ、最初のね、ところがね、まあ、うん、息を切らしてさ、駆け抜けた道を振り返りはしないのさ、うん、って言ってるんですよね。うん、いや、まあ、相当ね、辛いことあってもこう頑張っていってるでも、振り返りはしないって、もう前だけ見ていこうっていう。
そうですね。
向きにはね、
走り続けてる。
あるじゃないですか。で、その次ね、ただ未来だけを見据えながら放つ願い。
うん、放つ願い。
ねえ、ここの漢字ね、放つ願いですから、まあ、願いがあって、で、それをこう、まあ、見据えてるわけなんで、今のこの地点から、まあ、先を見てるんでしょう。まあ、そこに対して、こう、願いを投げかけていくっていうね、ところですよ。うん、で、まあ、ちょっとね、から、まあ、本当に命を削、カンナみたいに命を削って、情熱を灯しては、また、光と影を連れて進むんだ。
はぁ。
ですけど、だからもう振り返らないぞ、俺は俺のままこのまま真っ直ぐ未来へね、夢を放ちながら、うん、進んでいく。ただ光と影はついてくるんだ、
色変わりますね、ここね、
あればそこには影がある、うんうん、けどなんかその憂いも伴っているんだなっていう、
うんうん、
この状況ですね。でその次に大きな声で声を枯らして愛されたいと歌っているんだよ、
うん
うん、愛されたい。ってことは、まあ、つまりは今愛されてないなのかなって、
うんうんうん、足りない感じがしますね。
ガキじゃあるまいし自分に言い聞かすけどまた答え探してしまう。
あ、
何度も何度も自問自答しちゃうんだね。
はいはいはいはい、
いいんだなーって、この主人公は。こっからね、まあ、サビに入っていくんですけど、はい、そう、閉ざされたドアの向こうに新しい何かが待っていて、
うん、
きっと、きっとって僕を動かしてる、
うんうんうん、
まあ、その扉の奥には何かがあるんでしょう、
うん、
でこれを開いていきたいんだって。で、まあ、その期待感、うんね、夢をこう放ってその先にある何かを目指して僕は動かされてるんだって、
うんうんうん、
いいことばかりではないさ、でも次の扉をノックしたい、
うん、
ノックしたいって言ってるんですよ、
うん、
ここでヤマル君に聞きたい。
何ですか？
ノックってどういう時にします？
あ、ノック、
うん、
確認ですね。
確認ね、
いますかっていう、いいですかっていう。
あ、ねねね、今いいこと言ってくれたよ、
うん、
これ扉ってまあみんな皆さん生きてりゃ必ず何度かは開けるでしょう。
はいはいはい、
そうかしら。扉開けるたびにノックしないじゃないですか。
あ、そうですね。
ね、ですよね、はい、全部がノックしないでしょ、は
い、
で
もう いないと分かってたら
別に、そうそうそう、
はい、
うん、いいこと言った今ね、うん、トイレとかって、例えばお店行ってトイレ、うん、必ずしもノックするかというと絶対するわけじゃないでしょ。
ああ、しないしないですね。
なんでかって言ったら鍵のところでほら、うん、赤いマーク
出てるか、はいはいはい、
入ってるか入ってないか分かるじゃないですか、
うん
うん、でもそれがあれ全然出てこないな、長いこと待って、これほんまに入ってんのかなってなった時にコンコンとかしないですか。
あ、しますね。
いいんですよね、
はい、
うん、これつまり、
うん、
先が見えてること、分かってることに対してはノックしないんですよ。
はあはあはあはあは
あ。これあれ、この先誰かいるかなとか、あれほんまに大丈夫かなって不安な気持ちになった時にノックするでしょ。
はい、うん、
だからもう先へ動いていこうってなった時にこの扉を開けたいじゃないですよ。ノック
して、ああ、そうかそうか。
その先には何かがある、何かがあるだけどそれが何かわからないというこの不安な気持ちがこの扉をノックしたいというところに乗っかってるんですよね。
ああ、すごい。
そう、
本当だ。
うん、そうなんですよ。
だから不安な、確かなんか聞き流しちゃいますわ、この感じ。
そう、この表現にちょっと僕はなんかちょっと引っかかりがあって、うん、あ、でもそういうことなん、うんうん、不安を伴ってるんだなって思うんですよ、うん、でもその先もっと大きなはずの自分を探す終わり泣き旅、
うんうんうん、
ここで一番終わるんですね。
はい、
あ、そうそう、先には進んでいきたいという気持ちは伝わりますよ、
うんうんうんうん、
でそこからちょっとさらに深めていきたいんですけども、
はいはいはい、
2番ですよ。
なるほど。
誰と話しても誰かと過ごしても寂しさは募るけど、
うん、
普通誰かと話したら、
うん、
寂しさって紛らわせられる。
いや、楽しい時間ですよ。
あ、うん、あ、でも誰かと過ごしても寂しさ募ってい
く、募るんだ、
どんどん増していくんだ。なんでやろうって思ったら、その次にどこかに自分を必要としている人がいるって言ってるんですよ。
ほうほう、
つまり
ほうほう、
この僕が話している誰か、過ごしている誰かっていうのは、
うんうんうんうん、
もう必要としていない
ね
ってことですよ。
そうか、そうですよ、それは。
だから寂しさがどんどん募っていくんですよ、
うん、
自分を必要としている人と出会えば僕のこの寂しさとか不安っていうのは、うん、ね、もう払拭されるんじゃないかっていうのをこう思っているのが僕なんですよね、うんうんうん、そこでちょっとこっから毛色変わります、うん、憂鬱な声に恋に胸が痛んで、うん、愛されたいと泣いていたんだろう、うん、あれ、
うん、あれ
なんか聞いたことない、あれ愛されたいと泣いていたんだ、これ一番で大きな声で声を枯らして愛されたいと歌っているんだよ。
おお、歌ってるわ、一番でガキじゃあるまいしと。
これ僕じゃない、愛されたいと泣いていたんだろう。え、
うん、
これ誰が言ってる、
誰が言ってるのこれ、視点が、
ね、心配ないぜ、うん、時は無情なほどに全てを洗い流してくれる、うん、めちゃめちゃ助言してくれてるやん、
うん、
これなんか分かっ、これ僕じゃないぞ、
僕じゃないこれ、
誰かが言うてる、すごい達観してる、
うん、
うん、でしょ、そう、うん、これまでそうなんか悩んでたけど、そう、うんうんうん、悩んでた時間がまるで無駄だったかのようにその無情なほどにってね言うてね、洗い流してくれる、これ答えしてる、誰か出てきたね、
うん、出てきた、
こっからサビ行くんですよ、難しく考え出すと結局全てが嫌になって、うん、そっとそっと逃げ出したくなるけど、うんうんうん、もうここでも人柄が出てきますよ僕のね、うん、そっとそう、もうピラに逃げるんじゃない、そっとその場からスッとこう離れる、もう周りに迷惑をかけたくないとか、うん、繊細な気持ちが伝わってくるなっていう風にね僕は捉えたんですけど、
うん、
あとみんな大好きワードですよ、
うん、
高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんな、
これ僕この曲そんなにここまで深かしみないですけど、
うんうん、
バーニングさんの周りの人たちはやたらとこれ言う、
言うよね
みんなこの、ここ好き、この歌詞
大好きでしょ、うん、そう、高ければ高い壁の方が、
山田駅さんもこの前言ってた、つい最近
言ってたよね、うん、言うよね、うん、ストップ、
ああストップだ、
ここ
はい、
おかしくないですか、
あれストップかかっちゃった、なんでなんで、
あと、はい、これ遡ってみてください、これ歌詞、はいはいはい、冒頭、曲の冒頭、
はい、
僕何言うてますか、はいはい、息を切らしてさ、うん、駆け抜けた道を、うん、振り返りはしないのさ、
振り返りしないです
ね、このじゃあ山田君もう一度質問します、
はい、はい、何ですか、
これ高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんなは、はいはい、いつのことを言うてる、
え、高ければ登った、うん、登りきって登ったた時、
ちょっとじゃあ、聞き方を変えると、はいはい、これは未来のことか今のことか過去のこと、いつのことを言ってる、
え、登った時気持ちいいものは未来のこと言ってる、
登った時気持ちいいって想像することは未来じゃない、
うん、未来未来未来、
気持ちいいもんなって経験じゃないですか、
はあ、はあはあはあ、
これやってきての経験でしょ、
はいはいはいはい、
やってきたから分かる、あ、そうだよな、
そうそうそうそう
だよなって経験してるから分かるよな、はいはい、経験っていつですか、
過去ですね、
ですよね、
はい、
ですよね、
はい、
これ僕言うてるんですよ、駆け抜けた道を振り返りはしないのさ、
過去は見ないって言うてますね、
なのに、はい、2番のこのサビになったら、
うん、
高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんなの過去振り返ってるんですよ、うんうんうん
う
ん、
振り返ってますね、
完全に心境の変化ある、振り返ってる、
変わってるんや、
ここでそう先しか見てこなかったのに未来だけを見据えながら願い放っていたのに振り返ったんですよ、うん、そこで
登って気持ちいいということを
経験で
知ってるわけですよ、ね、
ている、
うん、ああ
振り返ってみたらここに気づいたんですよ、
はいはいはいはい、
そこでまだ限界だなんて認めちゃいないさ、
うん、
っていう言葉が出てきてこのサビが一旦終わるんですね、
なるほど、
それでこの流れて、うん、でこの間のメロディー、時代は混乱し続けその代償を探す、
うん、
人は辻褄を合わすように型にはまっていく、
うんうわうん、
これ世の中見せてもう俯瞰してますよ、自分のことじゃないですよね、世界を世間を見てますよね、うんうんうんうん、でもここでねまたね、誰の真似もすんな、
うん、
君は君でいい、
うん、
あれまた君って呼びかけ、これさっき出てきた誰か
ね、う
ん、
あの人 や、うん、僕自分じゃない、あの人や、
食べる必要なんてないよって、うん、君は君でいいんだよ、出てきた、うん、生きるためのレシピなんてない、うん、ないさ、うん、言ってるんですよ、まあ、これここでまたこの好きにつながっていくんですね、
うん、
息を切らしてさ、あ、駆け抜けた道を振り返りはしないのさ、
最初に戻って
まだ依然として過去は振り返らないんだって言ってるんですよ、
うんうん、
でもこの次ね、ただ未来へと夢を乗せて って言ってるんです、うん、これ戻ってください。これね、
戻ります。
今日はね、皆さん未来だけを見据えながら願いを放ってたんですよ。放つっていう行為って、
うん、
どうですか、ボールとか手に触れている状態ですか、触れてない状態、
触れてないですね。
放つは離れてるじゃないですか。
投げてます
もん、ね、離れているものはつまりコントロールできないものなんですよ。
未来
はコントロール外のもの、叶わないものになってしまってるんですよ、はいはいはい、でもここで乗せていく、夢を乗せて、乗せては背中に乗せているのか、その一緒に行くこの車に乗せているのか、とにもかくにも自分の手の中にある手中にある状況、つまり夢はもうこの近くまで来ている、一緒に歩んでいける状態にまでなっているっていうなんですね、うん、この少しの歌詞の変化でそういったことが表現されている。
すげ
ー。それでここで最後大サビに入っていくんですけど、
はい、
粋な、またこれ転調なんですよ。
ほう、
上がるんですよ。
あ、いつか
音が上がるの、
うん、
うん、そこで気持ちがね明るくなっていくんですよ。一個上に上がったな、
はい、
サビです。閉ざされたドアの向こうに新しい何かが待っていて、うん、きっときっとって、
うん、
君を動かしてる、一番ここ僕やったんですよ。
そうだ、うわー、
きっときっと僕を動かしてる、
うわ、
君を動かしてる、さっきから出て
きた、さっきの人や、
奪還してる、
その奪還する人や、
これ誰なんだろう、誰なんだろう、
誰これ、
これは
する人
と、その未来のその扉から来ている未来の僕だと僕は想定。
わー面白い。
そう、先にいる自分が、
そうかそうか、
そうなんですよ。だって分かってるんだもん、先のことを分かっているんだもん、うん、だってもうそんなね心配ないぜって、時、
うん、
無情なほどに全て洗い流してくれるんだよって、
うん、
言うためのレシピなんてない、君は誰の真似もしなくてもいい、君は君でいいって言ってくれてる、そんな、
あ
が君を動かしてるよ。
なるほど。
いいことばかりではないさ。でも次の扉をノックしようって言ってる。これ一番、うん、ノックしたいだったんですよ。ここが願望がしようっていうね。
だから
決意に進化してるんですよ、
うん。
もっと素晴らしいはずの自分を探して。したいからしように変わって決意に変わる。そしてここでさらに転調、もう一発上がるんですよ、
うんうんうん、
ガンって上がる。胸に抱え込んだ迷いがプラスの力に変わるように、ね、迷いをプラスの力に変える。だから悩んでいた全ての自分を肯定してるんですよ。悩みも何もなければエネルギーに変えることはできない。だからその迷っていたことにすら意味があるんだよ。でいつも今日だって僕らは動いてる、
僕らになってる、
手を取り合ったんですよ。ここで未来の自分、そして今の自分が一緒に歩んでいこうぜ、うん、ここで手を取り合う、嫌なことばかりではないさ、さあ次の扉をノックしよう。そう、まだノックなんです。
以前
不安は伴っている、だってわからないことだから、
うん、
さっきは不安はある、でも大丈夫、うん、未来の自分が、うん、そして今の自分が、うん、でこれはまた言い換えることもできると思うんですね、うん、1と2番でこれ振り返ってるんですよ、
うんうん、
ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんな、うんうん、まあ、自分でも自分が過去に振り返った時に、この先の未来を、明るい自分を見つけることができたんです。だから未来と今とも取れるし、
うん、
今の自分が過去の自分を好きっていう伝え方もできるんですね、
うんうん
うん、一緒に歩んでいこうぜ。そう、もっと大きなはずの自分を探す終わりなき旅。
うわ
ー、でリピートされていく、
終わりなき旅
ノックしていこう。そう、これはね自分のやり、
これはすごい、
これね本当自分の過去の奇跡、道のりを見て、見てくれた未来の自分、
はいはいはい、
主人公僕は誰を求めてましたか、うんうん、ね、これだってずっとずっとね、そのね、愛してほしいって言ってたんですよ、うん、だもう誰と話しても寂しさ募る、でもどっかに自分を必要としている人がいる、必要としている人は誰なんだ、うん、出会えたんです。自分を必要としていたのは、
うん、
他の誰でもない自分自身、 今のあなたが必要なんだよって未来の自分は言ってくれたんですよ。そこで過去を振り返ったことで見つけることができたんです。先へってそういうね、もっと進んでいかなきゃいけない、今のままじゃいけないって思い込んでたかもしれないけど、はい、言い換えることが大事だよって、うん、過去あの時、大変だったかもしれないけど、うん、その壁を乗り越えた時に今がある。だから今悩んでいる自分大丈夫、未来の自分は必要としてくれているんだよ自分を、っていうメッセージがこの終わりなき旅には込められてる。
あのコメント言います。みゆさんはリアルに泣いてますって言ってますね。これ熱っ、すご
い。やいやいや、これね、
これだから、うん、この歌詞は、うん、その同じような言葉表現の繰り返しかと思いきや、実は時系列というか時の流れを表していて、
うんうん、
で一番最後に終わりなき旅っていうタイトルがこう複製回収されるわけですね。
回収してここで、
うわ
そう、語り口がね、実は自分一人じゃなくて、
そうそうそうそうそうそう、
違いがあるんですよ。
僕その途中までバーニングさんの解説聞いてて、
うんうん、
その視点が変わるのって、
うんうん、
まあ、なんか愛を叫んでたんで、その好きな人、なんかこう、
うんうん、
恋の相手なのか、
うん、
あるいはもっとこう達観して、はい、神様的な視点、こう全部知ってる、
別なる第三者という、
あ、そうですそうです、時代は混乱し続けてとか、
うんうん、
そういうこうなんていうんですかね、全その人間ともちょっと離れた視点のなんか第三者的な、
うん、
神の視点的な人かなとか、うん、ね、そこをね、僕なんかでこう推理してたんですけど、うん、うわー、そうやって言えるのは確かに自分のことを好きで、過去の自分を好きでいて、過去の自分に語りかけられる、
うん、
未来の自分なんだ。
そうなんですよ。
うわー、面白い。
そう、
面白いこれ。
いや僕も面白いって思って
本当ですね。
うん、だからね、もう俺ならできるって、私ならできるってね、そしてもっと大きな自分見つけるためにね、扉をノックしながら、もう不安っていうのをこれ以前ね、最初からもう通じてあるんですけど、もう明らかにやっぱりその僕の心境っていうのは変化していってるっていうね、これはまたこの音楽の変調っていうの2段階っていうところで表現してね、君はもう今のままでいいんだよって言ってくれるその未来の自分とまた手を取り合って僕らは動いてるって、なんだこれ、
なんだこれ。でそう、ほんと終わりなき旅だわ、確かに。
そう
ずっと旅し続けて、未来の僕が、ま、その未来の僕もきっとその先の未来の僕がまた待ってるわけじゃないですか。
ここから先ノックしたその扉の先にはきっと、自分たちの未来を大きく、それこそ自分を大きくねしてくれるような誰かと出会っていくんでしょうっていう、そんな壮大なストーリーなんですよね。
すごっ。
うん、ね、これをね、まあ、いやなんかもう青い鳥が飛んできた
あーなんか飛んできた、
くれてて、ありがとう。まあここまでね語ったんですが、ですがですよ、
ですが
本来さらに語りたいあと2つあるんです。
何ですか。
今回もね、まあ、この考察を受けてですよ、はい、まあやってみようって僕すごい不安な気持ちがあったんですけど、うん、1つ目のね、まずね気づきね、
はいはい
はい、ミスターチルドレンの終わりなき旅、もう僕が14歳の時にリリースされた曲です、うん、もう26年も経ってますよ、
うん、
何十何百回ともう聴いてきたこの名曲、聴き倒してるはもう知っているもんや、うん、思ってたけども、うんうん、まだこうやって新しい魅力見つけることができるんやなって、
それは本当にそう思う、
ずっとそこにあり続けてたの、うんうん、こんないいとこもある、いやこんな気づかなかったことあるんやって思えたんですよ。
それはもう本当14歳の頃のバーニングさんでは気づけなかったっていうところもあるんでしょうね。
確かにそうもある。で僕はもう大学受験の時に、高校生の時にこれずっと、もう終わらないこの受験戦争という、この秋葉でもこの歌に励まされて、ね、うん、頑張ってこれたんですよねっていうのもありますが、この今40歳にしてこう聴いている、
うんうんうん、
こんなにも魅力あるんだって思った時に皆さんに言いたい、
はいはい、
あなた自身、他でもない、あなた自身もその魅力に気づいていないところはいくらでもあるから、もっと自分を見つめ直してよって、そういう捉え方もできるよなっていうのを、僕はもうこの知り尽くされたこの名曲を考察してみたことによって気づけたんですよね。当たり前にそこにあるものに気づいていないっていうことはもういくらでもある。そしてこの知れば知るほどに好きになっていく、これって人間関係も本当そうやなって思ったんです。もともと好きやったけど、分からないところをこう知っていったら、うん、うわ面白い、これ大好きって なるんですよ。だから自分自身をもっと深めていけば自分のことも好きになるだろうし、人の付き合いの中でもやっぱり分からない、怖い、この人何考えてるんだろうっていうところをしっかり、ね、話し合い打ち解け合っていった時に、この人って実はこうだったんだって、あ、知らなかった、そんな魅力もあるんだって、知れば知るほど魅力が深まっていくし大好きになっていくんだなって、もうこれをもう全人類ができたらどれだけ平和な世界になるんだろうっていうことをね、
ノックすればいいということですね、その人のこと。
不安なことある、でもノックしてみよう、扉を開けてみよう、その先にはきっと自分の未来の自分がね、自分を必要としてくれる、一緒に歩んでいこう、過去の自分を全て認めてあげようよ、そして大きな世界を見ていこうよっていうことにね、気づけたんですよね。
めっちゃいい
ね。で、これ僕一つなんですけど、もう一つよく見せてください。このザ・チルドレの終わりなき旅っていうのをちょっとピックアップした時にですよ、めっちゃ不安やったんです僕自身。
ほう。
だってこんな世の中の何千何百、いやもうね、何千万人ですか、もう多くの人が何回も聞いてるんでしょうね、この名曲をですね、もうありとあらゆる考察がされ尽くされ
てる。なるほど。
僕、いや、今日喋るにあたって、まあ、これはもう山田君も言ってましたが、もう絶対見ないようにしましたよ。
はい、あ、はいはいはいはい。
そうね、そこに
他のね、
だから、ね、自分自身で向き合っていこうって思いました。うんうん、で、僕が話したことをこう言ってる人もいるんでしょうと。うんうん、ね、なんかおこがましいんじゃないかなって、もう、うんうん、みたいなもんがっていうのも思ったんですけど、うん、いや、違うって。
うん、
この誰もが知っているような、もう30代、40代だったらみんな知ってるであろうという、この名曲を、僕というフィルターを通して紡ぎ出された言葉っていうのは唯一無二でしょ。
なるほど、間違いなくそう。
生きてきたこの
絶対そう。
ね、ね、もうそのここせからもうなんかね、鬱としてたけど、今いろんなこの経験をしながらね、もう、ね、消防士というもう仕事をしてきて、でそこからもうなんかの縁で不動産っていうことになって、で今こうやって発信活動なんかしながらいろんな人と出会ってきてっていう、このたった一人の僕の人生において、どんこれ大好きだって励まされ続けてきた曲を噛み砕いて、あ、これってこうなんじゃないかな、なんじゃないかなって、いろんな思いをこう僕の言葉を通して僕の口から出たっていう、この思いっていうのは唯一無二だし、それは胸を張っていいことなんじゃないかなって、ね、
間違いないです。
それこそ本当、俺は俺でいいし、歌詞でも言ってます、君は君でいいってこと、さらにはその考察っていうこと、僕は苦手意識めちゃくちゃ持ってたんです、もうこんなの俺はできひんって思ってたんですけど、勇気出してみよう、それこそノックしてみたんですよ、扉を。それで開いたらこんなに認めてくれるみんながいたんです、仲間がいたんですよ。最高な気持ちです今。
最高な気持ちです、僕も。
同じこと言ってくれて。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あー、すごいな。
ね、語らせていただける場を設けてもらってるっていうね。なんか、でもそれは自分たちで切り開いてきたよなって。
うんうんうん。ノックしてから、ノックしたからこそですよ。ノック
したから出会えた道だよな、っていうことね。
は
ぁ。いや
ー。今、バーニンさん、どんな気持ちですか？
何ですか？
はい。
ね、めちゃめちゃ気持ちいい。
やったー、
ありがとうございます。
いや、間違いないですわ。でもそれは、終わりなき旅という歌詞からもそれが伝わりますし、それを語るバーニングさんからもやっぱそれぞれの人生って唯一無二で、
そうですね、
かけがえのないもので、
うん、
でいつまでも続いていくものなんだと、
そう、
もうなんかポジティブのシャワー浴びまくりですわ僕は。めちゃくちゃ頑張れるわ。
あ、本当だからもう、まあ、これは僕なりの解釈だし、まあ、完全にね、その僕と君っていうのも完全に第三者が自分に投げかけてくれているメッセージと捉えるもよしですし、まあ、みんななりの、だから本当に間違いはない、もう答えはもう人の数だけあるし、というふうに捉えていって、だからまあちょっと僕のね、今回のね、この放送を聞いて一度また聞き直していただけたら違う味わいもあるだろうし、
面白いですよこれ絶対。
また新しい扉をね、開かせてもらえたなっていうのことをこうミスター・チルレン、まあ僕がもう多分一番聞いてきたであろうですよ、もう青春時代から、あるまでっていうね、そのと、まあ、ここに向き合う時間を設けさせていただけたっていうのもね、聞いてくださる皆さんのリクエストがあったからこそ、本当人は一人じゃ生きてないなっていうのを感じました。
サブカルは世界を救うラジオ、今回はこの辺で。
キラキラ生きていこうぜ。
好きなことなら胸を張れ。
それでは
また